耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。男性と女性の異性の好みなんてお話がね、よくあの女性誌とか最近は男性誌にもよく出るんですけども、僕思うのが、女性って結構男性の好みって全体的に見ると広くないですか。あの一人の女性がね、いろんな男性好きになるって意味じゃなくて、女性それぞれが、まあ、あの言い方悪いんですけども、不細工な男性が好きだとか、太ってる男性が好きだとか、虚弱な男性が好きだとか、あるいは借金まみれになってしまうような人が可愛いっていう、いわゆるダメンツ言われる人もいますけども、そういう女性の懐の広さってありますよね。で今回ね、小説をご紹介するんですけど、今回出てくる、まあ、主人公格の女性というか、まあ、主人公格は男性の方なんですけども、あのとある夫婦なんですよ。この夫婦のうち、女の方の方がなんでこの人に惚れたんだっていうところから始まって、そんな夫婦の紆余曲折を描いた物語を今日はご紹介しようと思います。どんな人がどんな人と結婚したのって気になる方はですね、ぜひ続きを聞いてってください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川ブックスより出ております筧千里著、青熊翔と恋する若妻、なんか変なのが嫁に来たという本です。まずは著者のご紹介ですが、筧千里さん、小説投稿サイト小説家になろうで公爵令嬢は騎士団長かっこ62の幼妻を投稿しまして人気を博しまして、角川ブックスに書籍化、この前紹介した方ですね。そして角川の小説投稿サイト角読むに投稿された、この作品青熊翔と恋する若妻も書籍化となった作家さんです。というわけで新刊ラジオでは2度目の登場となる筧千里さんの第2作目なんですけど、前回の作品公爵令嬢は騎士団長かっこ62の幼妻ではですね、あの46歳差のラブコメというなかなかのインパクトを出してきましたが、今回の作品もなかなか年の差はあります。じゃあ早速、本の内容を見ていきましょう。あらすじはこうです。ガングレイブ帝国の武の頂点と言われる8大将軍、その一人である青熊将バルトロメイ・ベルガルザードは40歳になって突然妻を迎えることになりました。このバルトロメイは尋常ではないほどの凶悪顔で、子供は顔を見るだけで泣き出し、屈強な男たちを相手にしてきた歴戦の将軍ですら声もかけてこず、相手によってはいきなり切りかかってくることもあるというほどです。よくこの人八大将軍になりましたね。どんだけ怖いんだと思うんですけども、そのこともあってですね、バルトロメイは一生独り身を貫くつもりでいたんですが、ある日ガングレイブ帝国皇帝の命により一人の高級の姫を妻とすることになりました。そうしてやってきたのが14歳の少女フランソワ。とにかく元気と勢いがあって、バルトロメイを出会い頭に困惑させるほどの空回りを見せる。しかしバルトロメイが一番困惑したのは、なんとですね、このフランソワ自分の顔を怖がらずに溢れんばかりの好意を示してくれることでした。元気いっぱいで空回りする若妻と小面の将軍との新婚ラブコメディ、さあ一体どんな話になるのかという、なかなか微笑ましいストーリーなんですけどね。今回もドラマでご紹介しようと思います。今回のキャストには三宅健太さんと角間愛さんをお呼びしました。どうぞこちらのドラマをお聞きください。
バルトロメイ様。
どうしたダン。
もうそろそろお時間でございます。
そうか、ガングレイブ帝国の武の頂点といわれる八大将軍が一人、青熊将、それが俺の肩書きである。そして自分でも嫌になるほど人相が悪いのが特徴だ。初めて会った子供には大抵泣かれ、歓楽街を歩いていても歴戦の娼婦ですら俺には声をかけない。夜道で会えば相手は間違いなく泣くか逃げ出すか切りかかるかのいずれかだ。そんな俺が40にもなって妻を迎えることになろうとは。
バルトロメイ様、爺は嬉しゅうございます。バルトロメイ様の奥様をこのようにお迎えできること、ベルガルザード家に仕える者として感極まる思いでございます。
ダンよ。
は。
もうそろそろ来るだろうが、逃げ出すならば追うな。 むしろ実家まで届けてやれ。
バルトロメイ様、そのように悲しいことをおっしゃらないでください。きっと奥様は分かってくださいます。バルトロメイ様はお顔こそいかめしいですが、お優しい方だと。
さてどうだろうな。来たか。
はい、バルトロメイ様、玄関まで出迎えに参りましょう。
仕方ない。
ようこそベルガルザード家へ。
扉を開くと、そこには小さな少女が一人いた。
はじめまして。こちらはバルトロメイ・ベルガルザード様のお屋敷でしょうか。
はい、お待ちしておりました。小生は羊のダンと申します。奥様。
奥様だなんて、ありがとうございます。
鮮やかな癖のない赤毛を後ろに流した少女だ。綺麗というよりは可愛らしいという言葉が似合うだろう。それにしても随分と幼い印象を受ける。バルトロメイ・ベルガルザードだ。さて、ここから叫ぶか逃げ出すか、それとも泣き出すか。
お会いしとうございました、バルトロメイ様。ようやくこの日が。フランは感激に胸が震えております。申し遅れました。私はフラン様と申します。
変なのが嫁に来た。
この日を待ち望んでおりました。フランはようやく。
奥様。
そうです、私は奥様。バルトロメイ様の奥様と呼ばれるなんて、私は幸せで天にも昇る気持ちでございます。私はこれからバルトロメイ様の妻であると公言できるのですね。この日をどれほど待ちわびたかわかりません。嬉しいです。
奥様。
奥様、はい、私です。そうです。
はい、そうです。お越し入れの道具などはございますか。
はい、馬車の方にあります。
フランソワ様、待ってくださいって言ったじゃないですか。
扉から現れるもう一つの人影。フランソワよりも頭一つ分は高いであろう使用人の格好をした女性だ。おそらくお月の侍女なのだろう。
グレオさん。
じゃないですよ。私からまずご挨拶をして、フランソワ様を紹介するって言ったじゃないですか。
ごめんなさい、つい心が流行ってしまって。
もう、すいません、お越し入れの道具をいろいろ馬車に積んでるんで、おろすのを手伝ってもらって。
これが普通の反応だ。普通の女性ならばこのように叫び出すのが当然だ。そういったことも全くなく、むしろ感激すらしていたフランソワは明らかにおかしい。とはいえ、叫ばれることで安心するのもおかしな話だが。
失礼しました。
別に構わん、慣れている。フランソワの侍女か。
はい、クレアと申します。フランソワ様に仕えています。
そうか。別に咎めるつもりはない。まずはダン、荷物を下ろすのを手伝って差し上げろ。
承知いたしました。
ここがあなたの部屋だ。我が家だと思ってくつろいでほしい。
ありがとうございます。素敵なお部屋です。
食事は三食、ここに運ばせよ。次女の部屋までは用意できていないゆえ、少し待ってほしい。
え？
ん？
ここでお食事なのですか？
ああ。なんなら次女の分も運ばせるが。
あの、食堂などはないのですか？
あるが、まあ、お互い別々に部屋で食べれば。
そんな！別々なのですか？
ああ、そのつもり
で。それはいけません！家族とは食卓を一緒にするものなのです。私はバルトロメイ様とお食事をご一緒したいと思っております。
俺のような顔を前にしては食事など進まないはずだというのに、随分な変わり者だ。
それに、
フランソワは勢いよく部屋の隅にあるベッドを指さした。そして頬をあからめ、
バルトロメイ様はお体も大きいですし、ベッドが荒れては私は落ちてしまいます。いえ、バルトロメイ様がフランを抱いてお眠りになるとおっしゃるのでしたら、フランは全身全霊で受け入れる所存でございます。
え？いや、俺は自室で寝るが。それほど驚くようなことか。
仲の良い夫婦は一緒に寝るものなのだと聞きました。私はバルトロメイ様とご一緒するものだとばかり。
それは、
フランはもう14でございます。
え？
え？
フランソワは14なのか？
はい、先日14になりました。
幼い少女だとは思っていたが、まさか実年齢までそれほど幼いとは。部下や同僚に結婚を報告するにあたり、どういうべきか。からかわれる未来しか見えん。
バルトロメイ様、フランはいつでも準備ができております。フランはバルトロメイ様にでしたら縛られても大丈夫です。
何を言っている。
殿方はそういうのがお好きだと聞きました。
意味がわからん。
バルトロメイ様。
うん。ああ、どうしたダン。
そろそろ昼食のお時間ですが。
ああ、用意してくれ。
あの、バルトロメイ様。
どうした。
食事は専属の料理人がおられるのですか。
いや、料理人は雇っておらぬ。ダンに大抵任せておる。
まあ、
どうした。
では、私に作らせていただいてもよろしいでしょうか。
貴族ならば料理人を雇っていることが多いが、一般家庭では妻が食事を提供することが多い。フランソワは貴族令嬢であるが、そのあたりの知識は一応あるのだろう。フランソワの提案は妻としてふさわしいものである。特に断る理由はない。うん、まあいいだろう。厨房に案内しよう。
ありがとうございます。
では奥様、小生はお手伝いいたしましょうか。
はい、奥様、私です。いえ、そうではなく、大丈夫です。
では、調理器具の場所だけお教えしておきます。材料などはあちらに。
はい。
嬉しそうなフランソワと、そんなフランソワに教えるダンを見ていると、自然と笑顔になってしまう。どのような料理が出てくるのかはわからないし、まだフランソワを妻として完全に受け入れられたわけではない。初日ということもあり、なんとなく距離感に困るのが本音だ。だがフランソワが俺のために料理を作ってくれる、それは嬉しかった。 本当に嬉しかったのだが。
お待たせいたしました、バルトロメイ様。フランの全力の愛を込めてお作りいたしました。お口に合うかは分かりませんが、召し上がってください。
運ばれてきたのは料理のはずだった。そこにあるものを料理だと判断できるならば、メインとして飾られた黒焦げの何かの隣に黒焦げの何かが置かれ、トッピング程度に黒焦げの何かが添えられた、これは一体何なのだろう。炭だ、これ。どう考えても炭にしか見えない。だ、
申し訳ございません。何度も手伝うと申し上げたのですが。
そうか。
さあ、お召し上がりくださいませ、バルトロメイ様。
うん、これを今から食べるのか。しかし妻であるフランソワが丹精込めて作ってくれた昼食だ。無下にするわけにもいかない。
いかがでしょうか。
端的に言えばまずい。これまで食べてきた何よりもまずい。しかし俺のために作ってくれた食事だ。まずいなどとは口にできない。個性的な味だな。
まあ、ありがとうございます。フランはこれからも頑張ります。
そうか。目の前にはまだ大量に消し炭が残っている。俺は今までどのような大軍を相手にしても先陣を切り勝利してきた。そして今後も八大将軍の一人、青熊将の名を背負う者として、いかなる相手でも遅れを取るつもりはない。だがもし万が一俺の命を奪う者がいるとすれば、それは可憐な笑顔を浮かべているこの若妻かもしれない。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。どうでしょうか、今回の作品。なんか変なのが嫁に来たってすごいタイトルだなと思ったんですけども、まあ確かに変なのが来たって40歳の男性にとってはね、思うかもしれません。まあ14歳のね、行動力、もし14歳の若さをね、全力で回されたら、40歳の男性って困惑してしまうかもしれませんけど、その辺がやっぱり微笑ましいですよね。さて、ちょっとここで情報があるんですけども、8月10日に、この筧千里さんの別の作品が発売されているんですが、それが武器の高級物語、あの武の姫と書いて武器ですね、この作品なんですけども、これはですね、フランソワをバルトロメイの元によこした皇帝18歳と軍上がりの脳筋皇后28歳のお話。この皇后もですね、今作にもちょっと出てくるんですけども、まあ、皇宮にいた頃のフランソワの様子なんかがわかります。またこの皇帝と皇后の関係というか、皇后が特にですね、面白いので、こちらの作品もぜひ合わせて読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
今回の配信は角川の提供でお送りしました。